Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。今週も日向坂46の佐々木久美が担当させていただきます。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッター改め X でハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。普段はメンバーの新部あかりと金村美久が担当しているのですが、2人がお休みのため私が日向坂の、船長です佐々木久美が代打でお送りさせていただきます。話あるんですよ、ちょっとしちゃってもいいですか。先日高校時代の友達と 6,7 人ぐらいで集まって、それも別に高校生の時はみんな個々では仲良かったんですよ、こうこことここみたいな。だけどそのうちの一人の結婚式をきっかけにみんなでまた遊ぼうよっていう話になって、でそっから定期的に集まってこうみんなでなんかちょっとしたエアビーみたいな部屋を借りて夜通し話すみたいな会をやってまして、まあだからでも高校卒業してもう10年経つんですよ。そんな中でここ1年ぐらいで急にみんなで仲良くなって話し始めて、なんかそれもすごい嬉しいことだなって思うし、まあ中には結婚してる子もいたりして、すごい全員環境はめちゃくちゃ変わってるんですけど、みんな24歳5歳ぐらいで感覚が止まってるんですよね。なんかはい、じゃあ年齢書いてくださいって言われたとしても、なんかつい25って別に詐称する気持ちないのに感覚がそれぐらいだから、私はそういう25、あ違う違う77みたいな感じでやってたんですけど、よくよく聞いたらみんなもそうみたいな、あやっぱそうなんだねって言って、でも関係性的には高校生時代からみんな変わってないし、優しくて面白い子たちなんですけど、でもやっぱみんな仕事とかする上でこう若い世代、今社会人何年 ?6 年目とかなんですかね、私の代が。で、やっぱ後輩もめちゃくちゃ入ってきて、でもやっぱり上の先輩、上司もいっぱいいて、なんかもどかしい気持ちというか、板挟みというか、やっぱこう、どんどん中堅になってきて、なんかこう上司からは、これやっといてとか、後輩にこうやって言っといてって言われたりするけど、でも後輩に言ったらやっぱ今の時代の子なんですかね、あはいわかりましたみたいな感じらしくて、なんか結構こっちがちょっと気使っちゃうみたいな、みんなすごい自分を持っててそういう悩みをすごい持ってて、では大変だなと思って、で私は全然そうやって思ったことはないし、若すぎることを一緒にやってるぐらいなんですけど、でも私はなんていうか先輩後輩ではありますけど、やってることが一緒なんですよ、フィールドが一緒なので、あんまりそういうまた普通の会社とはちょっと違った環境だなって思うんですけど、でもまあ私も結構中堅で、あこうしたいけどどうしたらいいんだろうみたいな、どう頑張ったらこうこれが伝わるんだろうとか思うことはあって、でも社会人ってどこにいても同じような悩みを持つんだなってすごく共感できて、でも共感できる人がいるっていうのはすごい幸せなことだなと思って、メンバーとはやっぱりグループの今後とかそういうこれからもっとこうしていきたいよねっていう話もするんですけど、メンバーとはまた違った社会人としての悩みとかがすごいみんなで話せて、すごくいつの間にか寝てたけど楽しい時間だったなと思って仕事内容違うけど向かってる方向、いや本当そうなんですね、人間ってびっくりしました。だからやっぱり自分は特殊な、ちょっと特殊なジャンルについたけど、みんな同じような気持ちで生きていて嬉しくなったし、もしかしたらこれを聞いてくださってる方もそういうことを思ってるのかなって思ったら、 一緒だよって思っていますよねきっと。っていうだけの話なんですけど、すごいあんまり余計じゃない話重要ですか？あ、よかった、余計な話ぐらいで聞いてほしかったんですけど、はい、でもやっぱりなんかまあ解決、そんなに多分すぐ解決できることじゃないし、まあそういう年齢なんだろうな。だからなんなら早く30歳になりたいなって。え、ずっと嘘、ずっとですか？
30は30でもない、40は40である。
ああ、そっか。
でもそれがいいんだよ。
そうですよね、まあ思うことなくなったらそんな人生やばいですよねそうですよね、うん、なんかすごい楽しいんですよ、すごい幸せなんですけど、どうしようもない思いっていうのが結構あって、みんな思ってんだと思ったらでも嬉しくなったし、なんかまあこうやって話せばいいかって思いましたね。気軽に、うん。だからもしそういうこと思ってる人いたら話してください。私に。ぜひ聞きます。はい、そんな最近の私でした。ではオープニングはこの辺にして、私の最近のお気に入り楽曲を紹介したいと思います。そうですね、今日は高校時代のお友達の話ということもあったので、高校時代の友達とよくカラオケで歌ってた曲を流させていただきたいと思います。ミスターチルドレンさんでシーソーゲーム。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ハイラルの勇者、佐々木久美がお届けしている東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこちらのコーナーです。久美さん、これ喋って。はーい、内容はシンプル、リスナーさんが、私に喋ってほしい内容を送っていただきました。では早速紹介していきます。喋れるかな。東京都盛大さんからいただきました、ありがとうございます。苦手なことについて語ってほしいです。僕は小学生の頃から先端恐怖症というものと戦っているのですが、最近先端恐怖症をベロネフォビアというと知り、かっこいいと思ってしまいました。かっこいい。それ以来いろんな人に、僕ベロネフォビアなんですと説明することにハマっています。ベロネフォビアっていうのは。苦手なことか。苦手なものは、もうセミですね。セミ、いやもう裏返ってようが表返ってようが何してようが苦手で、虫は本当にいけるんですよ。 G も大丈夫。
え、
G がもし出たことないですけど家に出たとしても、うわってなって冷静に対応できる自信があります。一回あの車に出たんですね、みんなでメンバーで乗ってる車に出たんですけど、それもみんなキャーってなって、うん、でも窓から虫だけポイってティッシュで取って、素手じゃないですよさすがに。おじいちゃん家にゴキブリが、言っちゃった、大丈夫か、ゴキブリが出たんですけど、なんか急に XJAPAN さんばりにゴキブリだーって言ってそれね、紅が始まるのかってくらいの感じでゴキブリって叫んでから素手で捕まえたんですよ、おじいちゃんが。それ見てかっこいいと思って、そっからゴキブリ大丈夫になったんですけど、セミはまず音、飛ぶ時に音がするのが本当に嫌で、だってゴキブリだって音はしないんですよ、静かに飛ぶの彼らは。セミはもうジュジュって言って、日暮らしはまあ別に遠くにいればいいんですよ、だからヒヒヒヒヒヒヒってその音は全然、そのミンミンゼミがミンミンって鳴いてんのだって、全然アブラゼミがジーって言ってんのは全然お好きにどうぞ。だけどこう私の目の前で現れないでほしい。で私がそーっとそばを通ると、ジーって言って飛び立つじゃないですか。予測不能な動きをする。でも私の予測できる範囲で動いてほしいって思っちゃうんですよ。もう本当に最悪と思って。そうなんです。で私あのマンションに住んでたんですよ。でマンションのこの前の廊下のところにセミがいたんですね。でもう早く通らなきゃ、夏休み部活に遅刻する、でも全通れない、どうしようと思って、でも遅刻し電車に乗らなきゃやばいと思って行くぞと思って 走ったら案の定後ろでジーって言って、でもそっからもうずっと追いかけてきてる気がして、駅まで全力ダッシュしました。なんなら学校まで走りました。でこけて怪我もして、可愛いですか嘘。もうなんかあの虫が苦手でキャーとかいうレベルじゃないですね。もうセミに対してはもう最悪みたいな。でベランダに落ちてたりしたら生きてるかお亡くなりになってるかもわからない。そしたらあの親を呼びます。で処分してもらう。それぐらいセミが苦手です私は。だから夏は嫌い。続いて兵庫県のイエテネーゾーさんからいただきました。ありがとうございます。クミティに話してもらいたいトークテーマ、衝動買いです。クミティだったら面白いものを衝動買いしてそうなので、ぜひぜひお願いします。私結構堅実派なんですよね。だから衝動買いって全然しなくて、つまんねえ女ですいません。洋服は買いますけど、でも洋服は着る機会が多いのでしょうがないというか、めちゃビリビリのビリビリの服はマネージャー NG が出るので買わないです。着れないので買いたいですけどね。だからまあ洋服はまあまあちょいちょい買いますけど、でもそれも別に衝動買いってほどでもないし、なんだろう、あでもコロナ禍に外出れなかったじゃないですか。だからせめてものベランダで読書をしようと思ってベランダ用の椅子を買ったんですよ。なんですけど2回ぐらいしか使わなかったっていうのはありますね。あれはまあ一種の衝動買いだったんですかね。だからまあもはやでもベランダ、まあ夏だし今暑くて読書なんてやってらんないし、まあ、たまに出てでもなんか15分ぐらいで部屋入るみたいな。読書はしたい欲はあります。したい欲なら誰でも負けない。
でも
全然してない。だからこのベッドの枕の横に本が山積みになったんですよ。読みたい本はいっぱいあって、まあぶってるっていう風に見えたらそうは見えるかもしれない。でも私読みたい気持ちありますよ。はい、だってあの移動の時も絶対持ち歩いてますもん。本は持ち歩いてはいますよ、読んでないけど。いやでも私なんかこう
カバンなんか出してか
本入ってますみたいな。ブックカバーまでつけちゃって。違うんですよ、あのフェーズがあるんですよ私って。今は映画のフェーズとか、今は漫画、今は本みたいな、その周期がちょっと本だけ遅いだけで、そういう時だっていつか来るんですよ。だから本をめちゃくちゃ読んでた時もあったんです、本当に。で2ヶ月ごとで回ったりするので、今は何のフェーズなんだろうな。今はゲームですかね。何ですか、そんなベースボール T シャツ着て言われた。いや別にベースボール T シャツ着てたって
説得力が、
本は読んでる人はいますよ。
いやその絵で説得力出ない
。いいじゃないですか、本は読みますよ。でも今はゲームです。あー嬉しい、喋りたい喋りたい。福井県鶏肉おいしいさんからいただきました。ありがとうございます。最近やっとラスボスを倒したクミテンにゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムについて思う存分語ってほしいです。メンバーでプレイしているのがクミテンとパルの2人だけなのは寂しいので、魅力を語っておすすめしましょう。いいんですか語っちゃって。そうでもじゃあやりたくなるようにですよね。まずなんと言ってもストーリーが素晴らしいんですよ。あのゼルダは女性なんですね、お姫様で、私たちが操作するのはリンクっていう大魔の剣、マスターソードってあるじゃないですか、有名なあれを持つ勇者リンクを私たちは操作するんですけど、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの一個前がブレス・オブ・ザ・ワイルドっていうシリーズがありまして、まあそれも最後ねガノンドルフを封印して終わるんですよ。でその封印した後の世界からまずストーリーが始まるんです。ハイラルっていう世界の、そのハイラル城ってお城の地下に行くと、なんとガノンドルフが封印されてるんですね。聞いてますか話。まだまだめちゃくちゃ序盤なんですけど、めっちゃ序盤なんですけど。
今盛り上がりポイント、ね、
もう全然この後来ますまあそれでその前作の続きでなんかその封印されてるガノンドロフがなんかうわーってなってギャーってなってズルダ姫がこの世からいなくなっちゃうんですよ。そっからストーリーが始まるんですね。で前回はその地上しかなかったマップが空と地底もあるんですよ。でそのどこ行ってもいいんです。どういう進め方をしても自由。そのマップ上を永遠にお散歩できてどこ行ってもイベントがあるみたいな、まあ、とにかくもう楽しくて楽しくて仕方ないんですよね本当に。なんかそのお散歩してるだけで楽しい。でどんだけだからお散歩して敵を倒して最終的にガノンドルフを倒すゲームですもうだから私でもプレイしてるところを見せたいんですよね。それが夢です。配信したいです。お願いします。気になった方はやってみてくださいお願いします。ありがとうございます。東京都クラシックスさんにいただきました。ありがとうございます。クミテンに話してほしいことは自慢話です。クミテンといえばレッドホットチリペッパーズのベーシストフリーに憧れるなどロックバンド好きなイメージがあります。そんなクミテンに私から自慢したいことがあります。それは私が先日人生初のビーズのライブに参戦してきたということです。ライブならではの熱気一体感を存分に味わうことができて稲葉さん松本さんと一緒にダンスも踊れてとても素敵な思い出になりましたダンス踊ったんだ。クミテンは最近誰かに自慢したくなるような出来事はありましたか。私可愛いの自慢話。そんな毛頭思ってないですよ。しようともいいなライブ、いいな行ってみたいな。自慢話か。
今までじゃ行った、はい、ライブの自慢話
しますか。難しいな。でも一番楽しかったのは今年ですね。
お、
ブルーノマーズのライブに行ったんですよ。普通に友達とチケット取って当たったって言ってスタンド席で、なんてもう最初からもうぶち上がりっぱなしで、声出しのライブもすごい久々だったんです、コロナ明けで。でもうみんな大熱唱するんですね、ブルーノに合わせて。でそれもブルーノが嬉しそうに見ながら東京みたいな大好きとか言いながらかわいいみたいな、みんなで。でもみんなブルーノ
友達
でもうしあのですよ、愛を込めて呼ばせていただいてます。もうみんなブルーノーみたいな感じで呼んでて、曲がなんといってもやっぱりみんな知ってるような曲が何曲も何曲もあって、でも上がる曲もあれば、でなんかその途中ピアノで弾き語りするコーナーみたいのがあって、そこでこの曲知ってるみたいな、自分じゃない人の曲をあの歌って、それもみんなでやっぱ洋楽好きな方が多いので歌ったりとかして、なんて幸せな時間なんだろうと思って。でやっぱり彼のパフォーマンスは歌だけじゃなくてダンスもレベチに上手いし、本当に全身全霊で楽しんでる感じが素敵と思って、来年来るんですよね、また1月に行きたいと思って。とてつもない日数やりますよね。そうなんです、6日ぐらい追加で、また私の誕生日の前日とかにもやるみたいで、行きたいなと思いながら。これはでもブルーノのライブに行けたのは自慢ですね。でも本当に大学生の時とかめちゃくちゃライブ行ってて、
ちょっと今なんで誕生日を挟んだの、今いらないよ、
ね、なんかちょっとアピールしてる1月誕生日の近くにブルーノが日本来てくれるんだよっていう自慢話ですよ
これも誕生日のくだりいらないよ、ね、
いやでも誕生日の前日にブルーノが日本でライブするそれ自体がもう誕生日プレゼントみたいなものなので自慢ですアピール、自慢話していいって時間だったので、はいはい、ということで、こうやってテーマがあったら永遠に喋ってられますね、はい、楽しいです、うん、はい、楽し、またやりたいです
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこちらのコーナーです。クミササキの最新おしゃ選曲 ですよね。ちょっとやってみました。このコーナーではアイドル、モデル、バラエティ番組の MC、トランペッター、お笑いマニア、多数の才能を持つ私、佐々木久美がセレクトするオシャソングをお届けします。はい、嬉しい。私、音楽すごい好きで、家でもずっと音楽をかけてるくらい音楽好きなんですけど、どうやって見つけてる？サブスクのプレイリストとか、知らない人が作ったプレイリストとかをめっちゃ聞いたり、それこそラジオでパーソナリティの方がおすすめしてた曲とか聞いたりとかもして、いろいろ出会ってきたっていうのは、あと兄がめっちゃ音楽好き、洋楽好きで、洋楽しか聴かない人なので、兄からこれいいよって教えられたりとか、そうやって出会ってきた曲たちですね。そして今宵の選曲テーマはサマソに行きたかったな選曲です。はい。サマソニーに行くのが夢なんですけど、今年も行けず、レポとか見て、うわ、いいな、楽しそうっていうのも楽しみではあるので、今年もそうやって楽しませていただいたんですけど、今回はそんな方たちを選曲させていただきました。それでは最初の一曲はこちらです。ブラーさんでソング2。これは絶対聞いたことありますよね、皆さん。ドゥンドゥンドゥルルドゥン。これいいんですよね、この。これ言いたい、ライブで。ふぅふぅ。
みんなで合唱してる。
みんなで言いたい。あー。こうやっぱり定番の盛り上がり曲っていうのがこの曲じゃないですか。もう絶対みんな知ってるし、ブラーといえばこの曲っていう曲、もちろん歌ったと思うんですけど、これを一回生で聴きたいなっていう憧れはありますね。テンションぶち上がるじゃないですか、こんなの。だからちょっとみんなぶち上げて聴いてほしいです。ということで続いてはこちらです。ニュージーンズさんで ETA。 いいなこの。いいな、なんかこのなんていうんですかね、どこか懐かしさもあるサウンドを若い子たちがゴリゴリに踊りながら、大変ですよ。しかもこうニュージーンズさんの振り付けっていうのはまたちょっと他のアイドルとは違った、こう全身を使うアイドルっぽくないんですよね。 We can go wherever you are。 なんかちょっと違ったまたダンスというか、めっちゃ大変だと思います。でも言いたいじゃないですか、やっぱライブで。これも What's a ETA? What's a ETA? それがやっぱそのライブでこうちょっとビートが重めの曲だけど、ライブでめっちゃ盛り上がるんだろうなっていう熱いステージで届けてたということなので、やっぱその K-POP アイドル好きじゃない方にも刺さるっていうのがニュージーンズのすごいところだなって、私にも刺さってます。というわけでニュージーンズさんの ETA でした。続いてはこちらです。フォールアウトボーイさんで、ウーマーサーマン。もうこのゴリゴリの、懐かしいですか？そう、でも、私がフォールアウトボーイ好きって言うと、おじさん世代の方が、え？フォールアウトボーイ聞くの？ってすごい言われるんですよ。私はそういうイメージなかったので、あ、そんなにやっぱり、昔の世代の方から愛されてるバンドなんだっていうのを。でもこれフォールアウトボーイに出会ったのも兄の影響で、アルバム、昔はサブスクとかなかった時にディスクユニオンで買ってきた、CD を、そうですか。で、私はその CD を借りて、家に大量にディスクユニオンの袋があったんですよ。で、アルバムとかをウォークマンに入れて聴いてた時から好きな曲です。この曲はぶち上げたい時に聴く曲ですね。聴きたかった、生で。はい、憧れです。
メルクプレゼンツ 日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで佐々木久美がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうエンディングです。2週にわたり聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。大丈夫だったかな、にぶちゃんと金村の台座でした。大丈夫ですかね。よかったです。でもすごい楽しかったですし、いろんなお話もできたので、すごい素敵な時間になりました。またピンチの時はぜひいつでも駆けつけますので呼んでください。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッター改め X アカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、ハッシュタグ余計なことまで、ことは漢字です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントは久美佐々木アンダーバーです。こちらもフォローお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46佐々木久美でした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで本編の収録が終わりました。ありがとうございました。でも先週よりはだいぶもうめちゃくちゃ佐々木久美、全部の側を取った佐々木久美、殻を脱いだ佐々木久美をお届けできたんじゃないかなって思いますね。フリートークもさせていただいて、テーマトーク、音楽、そうでした。結構なんか盛りだくさん。でも音楽もなんて言うんですかね、まあ、メッセージでは結構送るんですよ。こんな曲聴いてるよとか、こんな曲が好きっていうのは言うんですけど、あんまり多分そのメッセージを取ってない方は私がどんな曲好きかっていうのを知らないと思うので、実はこんな感じなんですよ意外マニアックですか。そうなんです。でも本当にそうですね、昔気に入った曲をずっと聴くタイプですね。あんまり新しい曲を自分から摂取しに行くことがなくて、それこそ歌番組でご一緒 して、うわ素敵な方って思って好きになるっていうことはありますけど、それ以外はあんまり最近ないので、なんか昔の曲ばっかり聴いてそうですね、掘ってみます。あ、でもニュージーンさんとか最近の曲ですね。はい、本当に2週間聴いてくださりありがとうございました。お相手は日向坂46佐々木久美でした。バイバーイ。オーディー。